愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ小学校の頃から、まあ、うち の, あの父親が、測量の会社をやってまして、でそれで、まあ、測量を手伝わされて、まあ、自然と、まあ、土木のことをずっとやるようになったんですけど、まずあの、まあ、父親が測量の機械を据えて、でそれに箱尺って言って普通のポールにメモリがこう刻まれててやって、で機械から覗くとその地盤の高さが分かるっていう、そういうものをこう10メーターとか20メーターぐらい離れたところに立たされて、でよく父親に箱尺振れとかって言われて、でそれをこう箱尺をこう振った記憶がよく残ってます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の安原秀明准教授にご出演いただき、先生が専門とされている岩盤力学について伺います。
今お話を伺ってますと、
はい、
あのよく私たちも目にするあの測量を、はい、先生小学校の頃からお手伝いされてたんですか？
はい、してましたね。
お父様に箱尺振れ、うん、言われながら、
言われましたねよく。
でやはりその土木の道に進みなさいっていうアドバイスくださったのもお父様。
そうです。もう、まあ、大学受験する時からも、だからもう土木以外はお金出さんからそのつもりでちゃんと勉強するんやでと。
それはもちろんいずれは家に帰ってこいよという、
もともとは多分その気があったから、多分ちっちゃい頃から僕仕込んでたと思うんですよ、はい、で弟よりも僕の方が仕込まれてたんですよ、はい、弟は6つ下なんですけど、はい、僕なんかより比べると全然やってないですか測量、でも僕が京都に、まあ、大学行けたから、はい、多分もう測量 やるよりももうちょっと大きいところで仕事できるんやったらした方がいいっていう風に多分思ったと思うんですよ。
今じゃあ弟さんがお父様手伝う？
やってない
です。あ、やってないか。もうこの息子たちで、安原先生はその土木の道にお進みになって、うん、あの土木の勉強っていうのが基本的に4つに分かれるというふうに伺ったんですけれども、
ね、はい、まあ地盤系と、はい、あとは、水系と、あと計画系と、あと構造系というこの、うん、まあ、4つに大別することができますよね。
範囲といいますか、
うん、めちゃめちゃ広いと思いますね。
広いですね。その中でもまた別にあの材料を研究するっていう学問も、う
ん、もちろんありますね。だから例えば、まあ、今までのコンクリート構造物よりももっと強いコンクリートを作ったりであるとか、まあ、今流行ってるのはコンクリートっていうのは、まあ、時間の経過とともに今劣化してきますから、はい、でその劣化したら多分ひび割れが入ってきますよね、うん、じゃあその入ったひび割れを自然に直すようなコンクリートとかできんやろかっていう研究されてる人もいますよね。
うわー、すごい、うん、夢のようなコンクリート。
そうそう、自己治癒コンクリートとかっていうのとかも
本当に考えていくと、はい、これも土木の範囲なのか、これも土木の範囲なのかっていうところが多いんですが、うん、その中でも先生が選んだ道というのは、
僕が選んだ中では、まあ、いわゆる地盤の分野になるんですけど、はい、地盤っていう分野の、まあ、対象範囲は、まあ、地表部から、はい、そこからずっと地下深い、まあ、岩盤になる部分なんですけど、で特に、まあ、僕の守備範囲っていうのは、はい、まあ岩盤の部分になるんですけども、
もともとはトンネルを建設したかったという、
うん、そうですね、まあ、日本って言えば、まあ、トンネルですし、
あの日本っていうのはその世界でもトンネルを作る技術が優れてると、
うんうん、トンネルを、まあ、作る技術でいうと、はい、まあ、日本は世界一だと思いますね。
うわ、知らなかった、
うん、間違いなく思います。
山が多いというのもある
ん
でしょうか。
そうですね。
そしてその地盤の中でも深い岩盤っていうところに興味を持ちになって、うん、はいはい、うん、岩盤力学という学問があるそうですね、
はい、そうなんです。まあ、多分1950年とか60年ぐらいのから始まった学問の中の分野になるんですけど、うん、まあそのトンネル掘るとかあるいはダムを作るとかってなると、岩盤の基礎の上に重いコンクリートできたものとかをこう乗っけますから、はい、岩盤がきちんと健全で強くないと重いもの乗せられないわけですよね、はい、だからそういった時にじゃあ岩盤の、まあ、力学的、まあ、力が加わったらどういうふうに、まあ、変形するとか、どれぐらいまでの力に耐えられるとか、そういうことを勉強しないといけなくなって、まあ、岩盤力学っていう分野が、まあ、できたんですよね。
まあ、岩盤のですからそのどのくらい安定してるかとか強さ、はい、強度なんていうものももちろん研究していかれるわけですよね。
やってますね。
で専門家の皆さんはあの岩っていうのをガンとおっしゃるそうですが、
そうですね、ガンって言います。
ますます硬そうな。
そうですね。
そして先ほどもその強度のお話がありましたが、そのガン、はい、岩にはあの亀裂が必ずと言っていいんですか、はいはいはい、入っている、
ね、必ず入ってます、絶対に。だからガンの、まあ、岩盤の安全性とか安定性を評価する場合は、はい、そのやっぱり亀裂の評価をきちんとしてあげないといけないわけですよね、
は
い、
これはその岩石の種類によっては亀裂の入り方や割れ方っていうのも違いますね、はい、
あ、もちろん違いますね。しかも同じ岩盤でも例えば沖縄にある岩と北海道に置いてある岩、同じ岩だとしても、その多分年月によって亀裂のでき方とかも変わってくるんですよ。
気候とか、
もちろんですよ、気候とかにものすごい影響を受けます。
あ、そうなんですか、
はい、だから風化の具合も、
はい、
だから温度が高くて例えば水が多い方が風化の度合いは早いですし、だからそういう影響因子ですかね、がたくさんあるんで、それを全部考慮するのはまあ難しいんですけど、まあ、ある程度は考えながらやっていかないといけないですよね。
まあ、その岩盤にしてもそこにある固有のものなので、うんうん、なかなか同じ岩盤でずっと研究というのはできませんから。
できないですね。
模型を作りになるんですか。
そうですね、まあ、例えばセメント、まあ、コンクリートですね、
はいはい、
それで岩盤を模擬してあげて、そういうまあ模型を作って、でそれを使ってまあ実験したりっていうこともありますよね、うん、そうすると同じ型でたくさん作れますから、
はい、
で同じ、まあ、品質管理とかもできるん でそれを使って、まあ、どういうふうに滑るかとか、
はあ、
そういう研究も、まあ、やってますね。
どちらからこう圧力をかけたら
どう、はい、まあ、どう進むかとかね、
はあ、
どれぐらいのまあ圧力まで耐えられるとか、そういうこともやってますよね。
そして先生はあの日本だけではなくて、
はい、
あの2001年から4年半はアメリカのペンシルバニア州の、
はい、
ペンシルバニア大学へ留学されたそうですが、
はい、
ここでもやはりその土木のどういった部分をここでは研究されてこられたんですか。は
い、ですね、京都にいるときは、
はい、
まあ、そのいわゆる岩盤のまあ力学的なことだけをやってたんですけど、ペンシルバニア州立大学に行ってからはさらに例えば温度をかけたとき、
うん、
あるいはまあそれにさらに圧力をかけて、で岩盤の亀裂の中に水を通したらどういう風に流れますかとか、
はいはい、
温度が20度の場合と90度の場合だったらどういう風に流れ方が違いますかっていうことをやってましたね。でさらに、まあ、皆さんはちょっと想像できないと思うんですけど、岩盤でも溶けるんですよね、
うん、
で、まあ、温度が高い方が、
はい、
まあ、物質は普通は溶けやすいですから、だからそれで例えば90度の温度条件で、まあ、ずっと置いとくと、まあ、どれぐらい岩盤が溶けて、
はい、
でそれによって例えば水の通しやすさとか、はい、あるいは岩盤の強度がどういうふうに変わるのかっていうことを勉強してましたね。
なかなかあのそれこそ岩の中を水が通るっていうイメージはできませんけれども、まあ、亀裂があると、はい、そこをこう何かの例えばまあ雨でもいいですよね、はいはいはい、温泉とかいろいろな条件があるかと思うんですが、それでまた岩盤がどう溶けていくのか。
そうですね、
これはその流れ落ちた水なんかを調べると、はい、どういう具合に溶けていくっていうのが分かるんですか。
分かりますね。だから例えば温泉とかでも、
はい、
炭酸カルシウム、カルシウム部分が多いと白濁しますし、
はい、
温泉水とかも調べてみるとどういう岩を通ってきた水かっていうことも分かりますよね、うん、
じゃあ本当にもう岩に関する、
はい、
あれこれ。
そうですそうです。
まあでもあの日本も、まあ、世界もそうですけれども、うん、あの地球 その岩盤の上に成り立っているわけですから、
もちろん
もう国の基礎ですよね。
もちろんです、もちろん。
その岩盤力学を応用して、
はい、
あのまた研究をなさっているのが、
はい、
高レベル放射性廃棄物の地層処分。
そうですね、
これもやはり専門家の方にしっかり研究していただくこと で、ね、私たちが安心できるかと思うんですが、
そういうことですね、
はい。
まあ、だから今国の法律で今高レベル放射性廃棄物、まあ、いわゆる原子力発電をして、
はい、
その後にまあ出てくるゴミを、
うん、
まあ、きちんと日本で出てきたゴミは日本国内で処理しましょうっていう話になってるんですけど、はい、でまあ 地下300メーターよりも深い岩盤中に埋めるんで、まあ、基本的には大丈夫なんですけども、それが本当に、まあ、100年後1000年後1万年後にわたってきちんと安全ですよっていうことを担保してからでないとそこに埋めれないですから、はい、だからそれをきちんと担保できるような、まあ、研究を、まあ、やってるわけですね。で、まあ、100年後1000年後1万年後っていう状況とかはコンピューターでシミュレーションするしかないわけですから、でそのシミュレーションするための、まあ、道具ですかね、それを、まあ、得るためにいろいろな条件で実験をして岩盤の性質を知ろうっていうのが僕の研究ですよね。
繰り返し研究していかないと。
そうです。
そしてまた実際に私たちなかなか300メートルの地下っていうのは、はいはいはい、想像もできないですけれどもでも実際にその掘る研究っていうのも必要ですよね。
はいはい、はいはい、いや日本はさっきも言いましたようにトンネルの技術は世界一ですから、下だろうが上だろうが斜めだろうが掘れます。余裕で掘れます。掘るのは掘れます。で掘った後に問題なのはですね、高レベル放射性廃棄物の場合はまず温度が高いっていうのがちょっと問題なんですよね、はい、で、まあ、日本国内では出てきたやつをプールの中に、まあ、今入れてるんですけど、まあ、100度ぐらいまで下がるまで待ってでそれをまあ入れるんですけど、はい、それでもまあ100度ぐらいとか想定してますから、うん、普通の環境よりはまあ高いわけですよね、はい、でそうするとそれによって周りの、まあ、コンクリートで被覆したりしてますから、そういうものに悪影響を及ぼすんじゃないかと。で同様にまあ岩盤とかにも悪影響を及ぼすんじゃないかと、なかそれがバリアがまあ壊れたらまあ漏れるわけですけど、はい、壊れて漏れるまでが1万年あれば、たとえ漏れたとしても半減期、はい、あるいはもう放射性廃棄物 の放射線量減ってますから、
はい、
大丈夫なわけですから、だからそこまではきちんと担保できますよっていう保証をつけるのが研究者なわけですよね、うん、だからそういうのを僕は岩盤のところから攻めてやってるわけですね。あるいはまあ材料の人たちはコンクリートでやって、はい、今までにない材料でまあ保護してあげようとかっていうこともやってますし、あるいはもともと放射性廃棄物はガラスで固めて、でそれをキャニスターっていうまあ鉄製のもので入れるんですけど、はい、そういう鉄に関しても腐食しないようなものにしたりだとか、そういういろんな分野の研究者がまあ寄ってたかって、まあ、答えを出していこうっていうふうにやってる状態ですよね。
確かにもう今は本当に皆さんの厳しい目が注がれている。
そうそうそう、特に今はそうです、
はい、時期かと思いますので、うん、それこそもう専門家の皆さんがああでもないこうでもないっていう意見を戦わせていただく方が、うん、私たちとしても安心、そしてこの先も、うん、安心し過ごすことができるんじゃないかなと思いますので、はい、今こそ、はい、先生頑張って
、ね、頑張ってやっていきます、
はい、研究していただきたいと思います、
はい、
安原先生は、はい、平成23年度今年度ですけれども、はい、熱、水、応力、化学連成場における岩盤の透水物質輸送機構の研究で科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞していらっしゃるということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます
ちょっと照れていらっしゃいます
たまたまなんですこれ
そして今も岩盤の研究は続けていらっしゃいますが、
はい、
地震による液状化現象の対策方法を今開発していらっしゃるということで、
はい、そうですね、
次週はその詳しい内容をお伺いできればと思います、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、
お願いします。ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の安原秀明准教授にお話を伺います。お楽しみに。